初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。はい、まあ、9月に入りましたね。
入りましたね。今月は株主優待の権利付き確定日を迎える銘柄が3月に次いで多い、
そうですね、400銘柄以上ありますからね。
はい、次はちょっとそんな入り口で銘柄探してみようかと思うんですけど、どうですか。
ちょっと遅いかなっていう感じはしますね。はい、もう9月に入っちゃってるんで、うん、逆に8月のまあ半ばぐらいだったら面白いかなっていう気がするんですけどね。
なるほど。
もう皆さん同じことを考えてくるんで、結局買われてるので、うん、高くなってるところを買ってから上がるかなっていうとちょっとどうかなという感じですね。
これ優待をもらわずに、うん、直前に値上がりするのを期待して手放すっていうのはどうですか。
いいと思いますよ。非常にいいんですけど、うん、ただそれだったら8月の、末で終わり、
はい、
要は9月になるとですね、今月のっていうやつで雑誌出たり、うん、あとマネーシって全部21日売りなんですよ。
はい、
日経マネーとかダイヤモンド財とか、こういうところの優待銘柄って21日に出ているマネー誌を見て皆さん買うので、とするとだから20日とかそのちょっと前ぐらいが一番いい感じですかね。
わかりました。じゃあこの話私2月まで覚えてればいいですか、ね。
まあだけど、逆に10月銘柄とかでもやることはできると思いますよ。
ちょっとその辺探ってみたいと思います。はい、皆さんも面白いものがありましたらぜひメールで教えてください。さて、この番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもお願いいたします。
はい、お願いします。
今日のテーマはテクニカル分析その6、出来高です。
はい、ただ前回の復習ちょっとローソク足についてやりたいんですけど、はい、個人投資家が最もですね注意すべきこのローソク足の形っていうのがあったと思うんですが、
はい、安値圏での下髭陽線と高値圏での上髭陰線。
はい、もうバッチリですね。
よかったです。
やはり安値圏でそういうものはもう下だったんだけど、結局引き間際上がっちゃった、うん、下落トレンドが終わって上昇トレンドの始まりっていう風に捉えられるので、はい、やっぱこの2つですね。
切り替わりというところですね。
そうですね。
はい、さて今日はテクニカル分析その6、出来高、はい、ということなんですが、
はい、
出来高って言葉自体は、うん、ラジオ日経のいろんなマーケット番組でもよく聞くんですけれど、うんうん、あれは何になるんですかね。
まあ、出来高っていうのは、まあ、売買高とも言われて、うん、要は、できている株数、約定している株数ですね。
はい、
売りと買いが両方ぶつかって初めて、約定という形で、まあ、売買が成立するんですけど、売買が成立した株数です。
あ、じゃあ、その日、はい、どれだけ市場が動いたかっていうことですか？
市場っていうか、市場で出来高ができたか、だから、売買が成立した。
は
あ、例えば、だから、1000株誰かが売って、誰かが1000株買って、約定するとですね、うん、1000株の約定ができるじゃないですか。
はい、
これが出来高1000株ですね。これが、どんどん積み重なることによって、個別銘柄も出来高っていうのがありますし、マーケット全体でも、今だと十数億株っていうのが大体いつもだと思うんですけど、はい、東証一部全体のですね、売買高って大体それぐらいになるんですけど、まあ、個別銘柄で見ると、まあ、1万株しかできないやつもあれば、10万株、100万株、はい、1000万株できるようなやつもあるということで、うん、まあ、出来高が違うという形になりますね。
これの増減っていうのを毎回毎回そのマーケット番組で必ず言うのって、ちょっと私不思議だなと思ってて、そんなに重要なんですか、その。
やはり出来高が少ないということは、基本的にはですね、参加者が少ないということで、売買が少ないという形なので、市場が閑散であまり人気がないという状況ですね。逆に売買高がものすごい大きいということは、まあ当然売ってる人もいるわけですけど、絶対買ってる人もいるので、売買が活況だと。
そうか、売りたい人ばっかりが市場にいるときって、 成立しないわけですよね。
そうなんです。成立しないんで、そうすると、まあ、それは約定は少ないという形になりますよね。で、買う人だけでもですね、実は売ってくれる人がいなかったら、うん、まあ、これも約定しないんですけど、はい、まあ、どちらにしても、やっぱり売買が多いということは、うん、取引が活発化されてて、市場が非常に、まあ、元気だという感じですかね。
はい、じゃあ、売買高、出来高っていうのは、うん、多ければ多いほどいいんですか、
う
ん、
まあ、そうですね。基本的には出来高が増加するっていうところは、まあ、市場が活況であるということを示すので、
う
ん、いいことという形ですね。
はい。出来高がなんかこう、うん、買いのサインになったりとかはあるんですか。
これ例えばですね、どんどんどんどん株価が下落しているような下落局面の場合ですね、はい、安値圏でですね、出来高がものすごく膨らんだ場合、
はい、
要はもう最後に我慢してた人がもうあーダメだーと思って全部投げちゃったという形で、はい、まあただ誰かそれをグッと買ってる人がいるという、はい。うん、ようなところでですね、安値圏が出来高が大きくできた時なんていうのはその後上がっていく傾向に多い。どちらかというと株価より出来高の方が先行するんですね。要は株価が上昇する前にはですね、一旦出来高が増えてるケースがある、
はい、
要はまあ安値圏なんで、まあ売り切る人が売り切っちゃったというところまで行くとですね、行き過ぎなのでそこから株価が戻っていくという形になるので、出来高の方が株価より先行するケースが多いと。だから出来高を見てるとですね、まあ、今後もしかしたら安値圏だと上がるんじゃないかというのは考えられるし、例えば上昇トレンドの中でもですね、日々の出来高があんまり変わらない間はいいんですけど、ものすごく出来高が膨らんじゃった場合、うん、とすると要はどんなに買っても買ってもですね、売り物が出てきてしまうという状態なので、はい、なかなか上がりづらくなって、うん、そこからですね下落する傾向にあると。だから高値圏で出来高が膨らむと下落トレンドの予兆、逆に安値圏でですね出来高が膨らむと、まあ、ここから上昇トレンドの変換への予兆という形で、はい、まあ、買いのサイン売りのサインになるケースがあると、だから出来高見ておくっていうのは結構重要なんですよ。
無視してました。今まで自分の持ってる銘柄にもそういう表があったんですけど、何残っちゃうぐらいの気持ちだったんですけど、重要なんですね。
だから今持ってる銘柄が例えば下がってるケースってあるじゃないですか、はい、そうすると出来高をじーっと見ておいて、出来高が膨らんだかなと思ったところから反転するケースはあると思いますよ。だから出来高を見ておくっていうのは重要なポイントですね。
わかりました。ちょっと今後しっかりチェックしたいと思います、
はい。
次回の放送では、集中投資分散投資について教えていただきます、今日もありがとうございました。それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけどとっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他、月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。
初めての株式。
続いてのコーナーでは、私の固有銘柄の動向についてご報告させていただけたらなと思います、
はい。
私現在3つほど保有させていただいておりまして、
はい、
証券コード6081アライドアーキテクツ。
これ問題くんですかね。
問題くんです。後でいっぱいたくさん喋りますので、お待ちください。そして、証券コード2060フィードワン、そして証券コード6175ネットマーケティング、この3社を現在保有しているわけなんですが、私ですね、アライドアーキテクツ、 売却いたしました。
売却しました。
はい。はい。その、ちょっと、何があったか経緯をちょっと話させていただきたいんですが、アライナアーキテクツですね、私、8月8日に558円でもう一度乗ったんですが、決算発表後にですね、暴落しまして、はい。最も低いところで8月16日に443円となりました。
2割以上。
はい。これはですね、額にしますとマイナス 11,500 円です。
痛いですね。
はい。痛いです。で、こちらからじわじわ回復をいたしまして、急にですね、8月29日に前日比プラス82円高の591円、20日かけてようやくプラスになりまして、買い値より33円高い状態になりました。急にどうしたんだろうと思いまして、ホームページ見に行ったら、ツイッターでのプロモーション事業、クラシフズと行った事業の成功事例が記事として載っかっていまして、こういうのが要因になってるのかなと、素人ながらに思わせていただきました。で、問題なのはこの、上がってからじゃないですか。
はい、
どうするか。で、8月30日、翌日の朝が、621円だったんですよ。ただ、油断していたらまた、下がるんだろうなと警戒して、ずっとチャート見てたら、615円が、だんだん下がって594円とかになってきて、怖いので、で、ただ期待は捨ててない状態なんだけど、怖いしなって思ったので、608円で、売り差し値を。してい
くらの時にですか？
594円。592円ぐらいの時に。
なんか偉く上ですね、また。
これはだから要はセコ差し値というやつなんだろうなと思いつつも、期待を捨てていなかったので、ちょっと高めでやりましたら約定しまして。で、今日が収録が9月の3日になりますので、8月31日で言いますと629円までアライドアーキテクツ上がっていまして、このまま全部の中期、長期、短期、全部の移動平均線超えたところで推移している。
いい感じになっちゃったと。
はい。
いう感じですね。
ただでもこの売りに至った要因っていうのは、615円、で、594円まで下がっちゃったって怖い思いをしてたあの時に、ふと、上髭の長い陰線には注意だよっていうのがあったので、まだ前引け前だったんですけど、これはきっと恐ろしいことになると思いましたので、そちらを売らせていただきまして、558円で約定した銘柄でしたので、プラス5000円。
5000
円。超出来、超出来、超出来。で、アライドアーキテクツは今まで2回売ってますので、合わせて11,800 円プラスになりました。
すごいですね。
ので、ちょっとハッピーです。そして、先ほど言いました、フィードワンという銘柄が、じわじわと下がっていて、どうしたらいいかわからない状態です。
なるほど。
はい。ネットマーケティングは、順調に上がったり下がったりで、今後が楽しみな銘柄となっています
。トータルではプラスですね。
そうなんです。
これすごいじゃないですか。
はい。こう、コツコツと。
コツコツと。やはりこの初めての株式で勉強した成果が、少し出てるところと出てないところがあるかなという感じですけどね。
は
い、
今後もですね、きちんと教わったことを守れるように。
そうですね。
はい、
本来だと、なんか、あんまりセコ差し値はあんまりお勧めしないですけどね。
そうですよね。そして
切るときには切る。
はい。あと、損切りも私ルール違反をしておりますので、ちゃんとですね、惑わされずにルールを守っていきたいなと思います。さて、ただいま報告させていただきました3つの銘柄は、私一人で選定した銘柄となりますので、実際の投資判断はご自身の判断でよろしくお願いいたします。お送りしてきました初めての株式、今日はここまでです。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。